屋根裏部屋には何がいる？誰も知ることのない正体。皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる Show Time。 眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれ、すっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん。
皆さんこんばんは、ペガです。ペガの屋根裏部屋、今回もレギュラーメンバーのリョウやルッチェワッツがいないっていうことで、またまたゲストの方に助けていただくというゲスト回になります。で、今回のゲストの方は結構ね、今までこう屋根裏部屋ってゲストの方一回出ると1年ぐらい出なかったり、まあ早くても半年っていう形が多いんですけど、今回のゲストの方はちょっと宿題を前回いただきましたので、その宿題の映画を僕は見たという形なんで、結構お忙しい方なんですけども、無理やりというかお呼びしたので、早速出ていただきましょう、今回ゲストの方はこの方です。どうぞ。
どうも、ゾニーです。キングバザーズのドラムのゾニーです。
あ、ゾニーさんです。
おはようございます。
いやー、
神々でしたね。
神々ひどかったですね、今日の。今日、本当にね、もうゾニーさんがいなかったもん、撮り直し絶対してたって一人やったら、ひどい状態ですけど。
らしいです。
本当にもう、ちょっと、もう、ね、これ収録してて、まあ来週からはもう、日本からいなくなるっていうか。
そうですね、日本からいなくなります。脱出します。ね、日本を。
はい。ニュージーランドとかあちらの方に、
そうですね。ニュージーランドとオーストラリアのツアーに。
そうですね。はい、だから忙しいところをちょっと無理やり引き止めて。
いやいや、そんなことないです。僕はいつでも暇ですよ。
いやいや、全然暇じゃないです。いや、全然暇じゃないっていうか、もう本当にね、もうどんだけ体力あるんだっていうのが、この収録するね、はい、ちょうどほとんど1週間前ぐらいになるんですけど、はい、10月の29日ですよ。まあ、この、
はい、そうですね。
はい、屋根裏部屋でもこの告知をさせていただいたんですけど、西宮市の市民会館、アミティホールってとこで、はい、エビスロックフェスティバルっていう、
はい。やらせていただきました。そう
ですね、キングブラザーさんのこの、フェスですよね。これ、僕行かさせていただいて、本当にね、もうこれオフトークの時でも、これ失礼かな、うん、こんなの言うの本当は多分失礼なんだろうなって思いながらも、言わさせていただいたんですけど、
はい。
ドラムむちゃくちゃすごいなって思って、いや、プロの方でね、本当にもう一線級でやられてる方に、
いや、
当たり前だろうってこう突っ込まれるのわかりつつね、本当にもう、いや、ああいうホールで、もうドラム、はい、もう、なんですかね、体感っていうか、音がダンダンダンダンもう、こう、伝わる。
体、こう響くというか。
そう。いや、本当にそれがまあ、YouTube なり、僕は音楽なり、音源なり、買わさせていただいて聞いてたんで、まあ、すごい、まあ、キングブラザーズさんすごいの分かってたんですけど、
はい。
いや、間近で、生で、やっぱりこう、聞かさせていただくと、うん、もう本当にダイレクトですごいなっていうのは。
飛び込んだうちのギターのマーヤさん触りました？
マーヤさん、そうなんですよ。YouTube でね、動画で見てたんですよ。マーヤさん、ダイビングというか、人の上に乗って、こう。
そうですね。危険じゃないんですけど。
そうですよね。
飛んだりはしないんでね。やっぱこう、ゆっくり人の上に乗るので。
そうですよ。僕ね、結構ね、ああいうのがちょっと苦手だったりするんで、わしゃくしゃってなるのが、あえて、で、それと、ゾニーさんを見たいっていうのがあったんで、中段以降の、はい、なんていうんですかね、舞台とか、装置をいじる人っていうか、なんかこう、あるじゃないですか、はい、セッティングしてる場所っていうか。
ああ、PA の。
あ、そう、PA の場所のちょっと前ぐらいにもう陣取って、ちょっと坂って階段になってて、
そうですね、
座っててもゾニーさんが見えると。で、ここだったらさすがに前さん、ここまで来ないなと思いながら見てたら、
はい、
で、マイクこう線繋がってるじゃないですか。
こう
伸ばしながら、だんだんこっちの方来て、
はい。ですよ。
で、なんていうか、熱烈のファンの方は前にガーッともう本当にスタンディングで行かれてたんですよね、ホールでしたけど。
そうです。
なんですけど、僕の方まで来ると、
始まった瞬間、 始まる前からもうお客さん前に。
そうですね。あれもう、本当にもう、前さんは、担ぐ気満々っていう感じの人たち。
そうですね。
ノリがすごい、もうファンの熱烈な方だったんですけど、だんだん僕の方まで来たんですよね。
はい。
前さんの方は、
はい。
もっとそっちに行ってくださいとか言ってるんですけど、言ってんのになんか僕の方にどんどんその、まあ、思う通りコントロールがやっぱりね、この人の上に乗ってるもんで、で、うん、僕の方になってきたらだいぶ人がやっぱりちょっと減るんですよね。やばいと思ったんで僕ちゃんとやっぱし、前さんの左足首をゲットしました、
はい、ありがとうございます。
危ないって思って。で、やっぱりコントロールの方にな、こう、行きましたけど、いや、ちょっと意外としっかりしてる足首だなって思いながら。
そうですね。体幹が強いですね、やっぱ前。
強いですね。
いや。やっぱり人ずっと乗られて、しかも立ったりするんで。
立ってたんです。立ってましたもんね。
体幹がとても強いですね。
いや、本当にすごいなって思いながら。
いやー、すごいです。ご利益あると思います。
ご利益ありますよ。しかもその結構ね、ほんでホールが広いじゃないですか。すごい、本当にあれ。700人とか800人とか入ってたと思うんですけど。
あれ、そうです。下は1000人ぐらい入る。
ですもんね。
で、ちょっとそこはいっぱいになったので。
いっぱいなってましたもんね。すごいなと思って。はい、いや、だから結構な距離をこう、ずっと回ってたんですけど、その間、演奏がずっとドラム。
はい。
ゾリさんずっと、まあもちろん、ケイズさんもそうですけど、演奏しっぱなしですよね、あれずっと。
そうですね。ずっと演奏しっぱなしですけど、その、キングブラザーズは、
はい。
曲の間と間もほとんどないので、
そうなんですよ。
曲終わった瞬間にもう次の曲に行ってるので、
うん。
ドラムはほとんど休めないですね。
休んでないんですよね、あれね。いや、僕ゾニーさん死ぬんじゃないかなと思いながら、いやでもこれ毎回ライブこうなんだなと思ったら、
そうですね。
いやもうなんリスペクトしかないですよ、本当にすごい。
いやいや。
すごい。
死ぬ気でやって
る。死ぬ気、いや、すごい。いや、それ、しかもあれですよ、この、まあ、この話をしますけど、
はい。
まあ、終わった後に、
はい。
明日はまた明日は、みたいな感じで、なんか、
そうです。
次の日もライブだったんですか、あれは。
大阪芸大の、学祭でしたね、次の日は。
ですよね。はい、いや、僕なんか死んでましたもん、なんかもう、見てるだけだったのに死んでたのに、明日もって、いや、どんな体力してるんかな、ゾニーさんとか思いながら。
いやいや、もうそれは、10連チャンとかもありますし、
はい。
そんな2連チャンぐらいだったらも
う。いや、だから、
一個一個は死ぬ気ですけど。
うん。いや、だから、いや、まあ、なんか、要は、だから、その、ゾニーさんの中っていうか、まあ、キングブラザーさんの中では当たり前なんですよね。だからそれが、
そうですね。
まだまだと見つけられて、
いや、
本当にこれね、西宮価格で僕買わさせていただいて、2438円だったんですけど、いや、もともとの普通の3800円でも、むちゃくちゃ安いですよ、これ。
3800円でも安いですね。普通考えた7000円とかのコースですよね。
ですよね。
7000円のコースですね。
本当にオープニングアクトって言って、ちょっと短めな多分時間だと思うんですけど、
そのトリコちゃんは30分やってくれたので、
それでも本当にこのトリコさん見ただけでも、
うん、本当にね、
こんなかっこいい女性のロックバンドっていうかあるんだなっていうの、むちゃくちゃかっこよくて、
僕も大好きなんですよトリコは。
そうなんですねゾニーさん。
そうなんですよ。
なんかこう、いやもうこれだけでもう2438円やんけと思いながらこう、
うん、
すごいなって思ったら、いやほんその後座禅ボーイズさんでしょ。
ザゼンボーイズですよ、向井さん。
いや僕、本当にね、名前しか知らなかったんですけど。いや、もう、本当に、その、ザゼンボーイズさん、その、準備する間からも、皆さん、その、関係の皆さんも、もうすでに前にスタンディングで、こう、ゼロ席の方に行っても。
そうですね。
向井さんがマイクチェックって言ってるだけでもう人がうわーってこう、なんか。
そう、ちょっと面白いマイクチェックですよね。
そうですね。なんかマイクチェックっていうの。
そうです。
いやもう本当にもうあの日からもう僕の中で頭の中で泥沼っていうのがこうなんか。
泥沼
が頭の中で泥沼化してるっていう状態。
そうなんですよ。
いやも
う
本当に独特の世界っていうか。
そうですね。
いや。
本当見たことない人は、YouTube ですぐチェックしてほしいですね。
チェックしていただきたいですよね。
はい。本当癖になるんで。
本当に独特な世界っていうか、癖になりますよね。すごいなって。
そうですね。僕もすごい、トリコも座禅に、すごい憧れてっていうか影響を受けてるの ええ。うん。で僕もやっぱりナンバーガール、世代としてはナンバーガールに影響を受けているので、はいはいはい、ザ・ゼンボイズも実際見に行ってましたし、ナンバーガールもザ・ゼンボイズも見に行ってたんですよ。初期、ザ・ゼンボイズの初期の時は僕はまだ20歳とか、21歳とかだったので、まだ名古屋にいて、名古屋の時に見に行ってましたね。
は
い、
そうだったんだね。
そうなんですよ。その十何年後にこうやって対バンできるっていうのは、
うん、
素敵な縁ですよね。
そうですよね。
まあ何度か一年に何度かさせてもらってるんですけど、
あ、そうなんです
ね。はい、ザ・ゼンボイズは。でもほとんど東京ですね。
ああ、やっぱりそうなんですね。
はい、一回大阪あったかなと思うんですけど、
うん、
ほとんどが東京で、
うん、
なのでこう。地元っていうか、まあ今西宮に住んでるって。
まあそうですね、今そうですよね。
はい。チャリで行ってましたから、あそこまで。
行ってましたね。チャリ号で、なんかめっちゃ近くっていうか、すぐって言ってましたね。
はい、チャリで10分圏内ですね。
10分。
帰りも10分ぐらいで帰りましたけど、打ち上げ終わって。
すごいです、すごいですね。なんかものすごい地元な感じがしますね。
地元って感じですね。
いや
、そんな人と、こう、西宮でできるとかは、やっぱり、ちょっと感慨深いものがありましたね。
はぁ、すごいですよね。いや、だからそれで、こう、まあ、ものすごくロックをね、気がさせていただいた後に、まあ、今回のこの、はい、まあ、サブタイトルというか、イリスロックフェスティバルの、今年は落語とロックンロールってことなんですけど、
そうですね。
落語はね、このどんな風に僕なるんかなってずっと思ってたんですよ。前、ドラムセットとかいっぱいあるじゃないですか、こう。
だ
そこにこう、僕は落語にそんな詳しくないんであれですけど、まあ、いわゆる落語の台っていうか、出てきて、はい、月亭方正さんが出られるってことで、まあ、キングブラザーズさんの、テイゾさんが、落語が、はい、まあ今大好きというか。
そうですね、大好きですね。
なられてて、で、まあ、まあ、方正さんの見られて、まあ、感激されて、
はい、
まあ、熱烈なオファーして、こう、実現しちゃって。まあ、西宮出身っていうのが、ね、方正さんあるらしくて。いや、ほんで、なんかすごい、こう、同じロックを好きな人に落語も知って、落語も好きになってほしいっていうのが、すごい気持ちがもう、なんていうんですかね、こう、頭が、こう、あんなに、こう、前でやられてる方が、いっぱい伝えたかったけど、頭真っ白になりました、みたいな感じで。言葉が出てこなくなる。いや、なんか本当に僕、なんかこう、自分もこういう番組やっててよくね、こう、はい、真っ白になるんで、すっごい気持ちわかるんですよ。自分が好きなものを伝えたい。で、あって、いろいろこうし、こう言おうかなと思ってたのが真っ白になりました、みたいなのが。それがすごい伝わってきて、いや、本当に落語好きなんだなって、こうみんなに、こう、好きになってほしいんだなっていうのが伝わってて。
うん。
いや、本当にでもこれ、方正さん、なんかこう、ロックの舞台にこう、どんな風になる、出るんかなって思ってたら、
はい、
まさかの出囃子が、
そうです、
キングラザーさんの演奏でっていうのが。
はい、もう、まあどうなるんかなって僕も思ってたら、
はい。
まあ、方正さんの提案で、
はい。
せっかくなんでこう、一緒にロックの感じで、っていうので、
うん。
で、まあじゃあ、それで、ちょっと、やりましょうって言って、やったんですけど、あの時ね、うちのリーダーの慶三くんが、
はい。
で、喋って、
うん。
で、なんか、出囃子はキングブラザーズの皆さんです。お前もや
そうそう、思ってた。いや、スタンバゾリさんスタンバってて、前さんもスタンバってましたけど、
はい、
よく喋ってる、これどうすんかなって思ってたら、後ろからクーッと回って、なんかギターをスーって持たれて、やってましたね。
うん。なんか、突っ込みそうになりましたけど。いや、お前もやって
本当ですよね。キングブラザーズさんの皆さんですって。キングブラザーズさんが言われてましたもんね。
そうです。
謎な感じでしたけど。いや、めっちゃ面白い。
でもそれで、うん、なんかこう、ロックな始まり方だけど、やっぱり方正さんすごかったですね。
そのまま。ですよ。
スッと空気作らはって。
いや、本当にだから、まあ、一応そうやって、まあ、始まるからって言ってたんで、その、
はい、
立ってた皆さんももう皆さん席に座られて、
ね、席に座られて、
まあ、いてたんですけど、やっぱりこう空気感がね、まだロックな空気感がな、うん、なんか興奮みたいなのが残ってて、
そうですよね、
ホースさん来られて、まあ、礼したら、 普通はね、多分ただの拍手ぐらいだと思うんですよ、落語会だと。僕は行ったことないんで、ちょっとはっきり言う。どういう雰囲気はわかんないですけど、おそらくはそうなんかなと思うん
です
けど。
でもまあ、普通の拍手なだけですね。
まだなんか、ヒューみたいな感じが、なんか、おーみたいなのが残ってましたもんね、最初。
そうですね。まあ、ね、楽器もガシャガシャ、ジャーンってなってましたし。
そうですね。そう。なんかこう、どんなになるんだって、大丈夫なのかって、僕も本当に、法政さんってテレビで、ね、山崎法政さんといえばもういじられたりとか、はい、こう、そういうキャラクターのイメージばっかりだったんですけど、
はい。
いや、本当にトークというか、その最初の喋りで、一気に空気が落語の雰囲気に。
本当、つかみすごかったですね。
いや、で、まあ、鉄板ネタというかね、はい。やっぱり、笑ってはいけないの話がちょっとちらっと出したりとか、もう皆さん知ってるじゃないですか。だまあ、ぐっとやっぱり掴まれますよね、はい、やっぱりその辺の子に。
あれも多分客層見て話されたんじゃないですかね。
やっぱそうなんですね。
本当やっぱそうだと思いますよ。
なんか本当になんかその、なんかみんなの顔見て、その辺の空気見て、ロックと重ね合わせ、うん、そのね、この今回のフェスの重ねたりとか、
こう、そうですね、
しながら、本当に自分の世界の空気を、こう、キュッと。
もう、スッと落語入られて、うん
いや、待
って。で、うん、もうほんと、綺麗に下げ、
うん、
落ちですね。下げを決めて、
うんうんうんうん、
打って変える感じが、まあ、うわ、もう、すごいなと思って。
思いましたよね。
はい。
いやー、ほんとになんかこう、いや、もう本当にもうなんか、法政アウトのイメージが強かったんですけど、うんうん、いや、ほんとに、いや、すごいなと。
いや、すごいですね。本当に。また、もう、見に行きたいなと思いますもんね。
思います。いや、だから本当に、慶三さんの言われる通りになりましたよ。なんか、見たいなって興味はし、また行きたいなって。
いや、でも、あそこにいた人はみんな思ったと思いますよ。もうなんか、みんなの笑いの、
うん、
笑い声のリンクとか。
そうですね、あれね。
やっぱ気持ちいいですよね。
うん。いや、本当に、いや、僕はだから、慶三さんそうやって言ってはったんですけど、
はい。
いや、やっぱ、ロックと、の客層と、落語の客層はやっぱ違うんだろうかなって、ちょっと心配はしてたんですけど、普通になんかもう落語会みたいにみんな笑いまくってましたから
ね。そうですね。
まあ、
でもまあ、いいものを、
うん。
をね、こう、感じ取る能力というか、心理学というか。
なるほど。
ね、そういうのはやっぱり共通ですもんね。うん、
と、やっぱりなんか、皆さん楽しもう。楽しみに来たっていうのがすごい。
そうですね。うん。だからそういうのは落語であろうがロックであろうがやっぱり変わらないんでしょうね。
いやー、素晴らしい
。もう僕はその時に舞台袖で見てたんですよ。
うん、あー、そうなんですね。うん。
はい。で、反対側の袖が、僕は下手側。
はいはいはいはい。
いわゆるお客さん側からすると左側。
左手ですね、はい。
はい。にいて、慶三くん上手にいたんですね。
うんうんうん、
でも、僕ら二人ゲラゲラ笑ってて、慶三くんの笑い声が僕に聞こえる。
聞こえるですね。
はい。だから、もう完全に俺の笑い声慶三くんに聞こえるだろうなと思いながら、ゲラゲラ笑ってましたけど。
いや、面白かったです。もう、チェンジャーって僕なんかもうずっとそれも、うん、言ってましたからね。帰ってきてから、
ね。いや、面白い。もう、見た人にしかわからない。面白かったですね。
いや、面白かったですよ。もう、いや、本当に、だから、いや、その、ね、法政さんのこう面白い楽があった後にまた最後のトリオ、キングブラザーズさんが。
むちゃくちゃだなって
感じです、ね。いや、すごいなって思いますよね。いや、またほんで、まあ僕はね、やっぱし、ゾニーさんにも注目、はい、もちろんね、してたから、もう完全にまあ、屋根裏部屋でホラーの話したわけじゃないですけど、赤いスティックにホッケーマスクですよ。
そうですね、ジェイソンマスクですね。
ジェイソンマスクむちゃくちゃ怖いですけどって思いながら。
ジェイソンマスク被ってドラムセットの上に乗って、みたいな感じで。
立ってましたからね。
はい。
いや、こんな方がゲストだったのかって思いながらね。怖えって思いながら。って思ってたら、
はい、
もう今回スペシャルサポートメンバーみたいな人がね、
そうですね。
ゲスト、はい、ゲストのなんかこう人がいてて、ギターを持ってる人がいてて、いや僕パッて見たときに、わ、イケメンの人で、あなんかまあサポートメンバーの僕の知らないミュージシャンの方だなって思ってたんですよ。あれって思って、なんか、いやでもよく見たらこれ見たことあるなって思ってて、これも
う
テレビで見たことあるんじゃないかなと思って見たら、西宮の今村市長じゃないですか。
そうですよ。
うまいメンバーだな、これ。え、ギター弾くのってな、ごめんやら。
ちょ、ギターうまいんですよ。
いや、ほんとに、だからあの、バツバツバツバツってあの、
はい、
曲ね、ブラザーさんの代表曲ありますけど、
はい、
最初の、でみたいなやつを、まあ、マーヤさんと、そう、はい、やる師匠で、やり合うっていうか。
そうです、そうです。
何これ何これえ、これ、西宮市、すごいなって、なんかこう。いや、もともと、この西宮のこの市役所の横じゃないですか、このアミティホールって。
そうです、市役所の横です。
真
横です。
こんなとこで、こんな激しいロック、すごい西宮の、なんていうんですかね、そう敷いて、理解あるなっていうか、もう言ってるなっていうかね、いや、いい意味で。
いや、もう本当そうですよ。
市民会館すごいなと思ってたら、自らこうトップ。
そこのトップがね、あの、ステージ上がってギター弾き鳴らす
って。ロックやってますからね。
そうですね。
いや、凄まじいっていうかもう最高やなってしか思わなかった、これ。
面白い人なんですよ、市長。
いや、僕はね、やっぱり、僕は泉市っていう大阪の市なんで、
はい。
全然ちょっと分かってなかったんですけど、
はい。
もう本当に若いっていうか、まあ僕とその同年代ちょっと上の方ですけど、いや、
そうですね。う
ん、見た目も若いし、いや、もうギターってすごい。
しかもね、
ってますよ、はい、
ステージ映えするんですよ。
そうなんですよ。で普通にミュージシャンと思ってましたからね、僕は。
そうですね。もう本当に、あの、写真とか撮っても、写真写りもめちゃくちゃいいんで。
そうですよね。
ほんとなんか、ただのギタリストなんですよね。
そうだからあの日のなんかこう、写真何枚かね、上がってのをこう、ネットでも見ましたけど、普通に馴染みすぎでしょってやって。
馴染みすぎですよね、ほんとに。
いや、ほんとになんか、もう、マヤさんがね、こう、人の前わーって言った時も、こう、何時ですかね、真ん中にゾニーさんドラムやってて、ドラムを囲むように、まあ、ケイゾさん立ってて、市長も立ってますやんって思いながら、こ
う、
アンプからか上に。
アンプの上に立ってましたね。
すごいなっていうかもう。
気合い入ってんな、西宮と思って。
西宮来てますね。やっぱ西宮レベル高いっていうか、すごいなってもう、ロック。
そうですね。
本当ロックだなって。いや
なんか最近すごく、なんか芸術系にも結構力入れてるので。
うん、あ、そうなんですよ。いいですよね。いや、いいと思いますよ、やっぱし。
面白いと。都市になってきてますね。より。
すごい。いや
ー。
いや本当に。いや、もう、ね、最後にやっぱり、池田さんも、
はい、
明日ギター変えよって言って、もうみんなにね、こう、まあ、やっぱ、
はい、
バンド組めよっていうのがもう、
そうですね、
いや本当に、少年も、あの、お客さんにいてて。
ねえ、あの、お子さん連れの方とか。
はいはいはい。もう、ね、子供もすごい僕の横で通路で、僕の横に乗ってましたからね、子供。僕と一緒に乗ってましたから。
ちょうどうるさすぎないんで、良かったでしたしね。
そう。
うるさかったらちょっと後ろ下がったらまたちょっと迫力が収まる。
あ、そうです。まあ、もう本当に自分にね、合わせて、好きに合わせて、こう楽しめる。ね、本当にあの、後ろの方では、
はい、
妙齢の普通になんか、夫婦の方がも来てましたし。
そうですね。ご年配の方とかもね、一番後ろで見てはったりとか。
うん、すごい楽しんでましたよ。
ただ、マーヤさんはどこにいても来ますけどね。
そうですよ。
ええ、
いや、だから、やっぱりその辺で、ね、妙齢の方に、マーヤさんをこう、キャッチさせるはいけないんで、僕はやっぱしね、そこはやっぱ行こうと思って。
ありがとうございます。
しっかり、こう、サポートさせていただきましたけど。いや、本当になんかもう、丸々すごい、もう、何時間だろう。4時間ぐらいやったのかな、わかんないし。
いや、もっと。そんなにやってないと思う。
やってないですか。
はい。
本当にでも、あの、満足度すごかったですよ。
5時から始まって、まあでも3時間半ぐらいですかね。
うんうんうん、ありましたよね。
8時半には多分終わったんで。
あ、そうなんですね。
確か、はい。
いやー、すっごい、楽しませていただきましたし。
また、来年もやれたらいいなと思いますね。
来年もぜひね、やっていただきたいし、こう。
やっぱ今回2回目なんですよ。
あ、2回目なんですね、これ。
2回目なんです。うん、前回もあそこでやらせてもらって。
はいはいはい。
で、また、もうちょっとコンセプトを今回変えて、まあ、落語とロックっていうので。
うんうんうん。
面白かったですね。
いやー、本当に僕、エネルギーいただいたっていうか、まあ、やっぱ、キングブラザーズさんの、やっぱ、このエネルギーは凄まじいなって。はい本当に。すごい。
そうですね。もう死ぬ気でやっております。
いや、本当にもう、ぜひ、お近くに来られた時は、こう、もう聞いてる方、いただきたいなと。
ね、 ちょっと、今日ちょっと体調悪いなと思ったら、うん、来たら元気になると思う。
そうなんです。僕実はね、体調悪かったんですけど、元気もらいました。一瞬なんかもう元気玉もらった感じで。
でも次の日。
あ、次の日は発熱しましたけど、30分ぐらい。
そうですね。それでその次の日、はい、まあ、大阪芸大でライブしたんですけど、うん、ものすごく頑丈なセキュリティのもと、絶対にダイブはダメだと。
ああ、そんな先言われたんですか？
はい。で、マイク、マヤさんがうん、マイクを、お客さんに投げるんですけど、いつも。
はいはいはい。
投げるというか、こう、お前、叫べよ、みたいな感じで、こう、上から投げるんじゃなくて、こう、下からこう、はい、放る感じ。
はいはい、
優しく。
はい。
で、お客さんがこう、マイク取って、わーとかって叫ぶっていうのがあるんですけど、うんうん、それすらもセキュリティガードされ。
おー。
で、マヤさん、マイクをスリーポイントシュートのように投げて、
山なりに。
そうです。叩き落とされないようにして、うん、で、そんなんこんなで、最終的には、
うん、
ドラムセットを全部、客席に下ろし、
うん、やっぱり、行ったんですね、マリ。
行きました。気合で行きまして、うん、で、マヤさんが、25分間で1曲やるって言い出して、残り時間が25分だったんで、
うんうんうん、
その25分1曲。
1曲
で、1曲を25分やるっつって。
すごいな。
やばいやろわーって言ったんで。
いや、やばいですよ、それは。
じゃあ、やりますって言って、やってます。
やるんですね。
25分やってましたね。
凄ましいなぁ。
25分もう、ノンストップですね。
25分ノンストップってどう、え
25分ノンストップでずっとドラム叩いてましたね。
つったりしないですか？なんか、なんかわからないですけど、こう、
いやもう、つったとしても無視ですね。
釣りながらやるみたいな感じだ。
もうそうですね。もう、つったとしても、そこはもう、気にしないですね。
気にしないでいけ、逃げ気にしなかったらいけるもんですよね。すごいな。
釣ってないと思うことが重要ですね。
いや、まあ、いや、なんかもう、ちょっと精神世界の、なんか、あれ
ですね。そうですね。
いや、でも本当
に。腕が大丈夫だと思ってるんで。
いや、だから僕ね、その39度になりながらも次の日ね、思ってたんですよね。その座禅ボーイズ、向井さんにしても、まあ僕よりちょっと同世代というか、はい、で、前さんも、まあ、だいぶされてた時に言ってましたけど、まあ40超えて、怖いものが出てきましたとかなんか言ってましたけど、はい本当かなって思うぐらいの激しさでしたけど、いやまあ本当にこう、まあ同世代の方がね、
はい。
いやまあ次の日もだからね、もちろんライブって聞いてたんで、バリバリ思いっきりやってんのに、自分は何なんだって思いながらね、ちょっと思、やっぱ自分もやらなあかんなっていう、エネルギーもらいましたね、本当に。
ありがとうございます。もう、思うツボです、僕らも。
まあまあでもそういやいや本当にいや本当にもうやる気になりましたしね。
いやいやいや。
いやだから本当にだからもう近くの方は僕本当に、
うん、
キングブラザーズのゾニーさんゲストに出ていただいてから知り始めたんで、はい、全くの初心者なんですけど、いやもう行ったらもう問答無用で楽しめますんで。
もうそうですね。あんまり音楽好きじゃない、
うん、
好きじゃないとかねうるさい音楽苦手な人も。
うん
大丈夫、うん、楽しめるようにはなってるので。
そうなんですよ。
うん。耳栓はしてっていいですよ。うん、むしろしてきてくださいって感じですけど、僕は。
マジですか？
僕は、耳栓推奨派
です、ね。耳栓推奨派なんですね。
はい。
ええ
ー。ちゃんと耳栓してても熱気とか伝わりますし。
伝わりますね。
うん。なので、耳は、一回、
うん、
ね、悪くなると良くはならないので、
うん、
耳を保護して遊びに来てください。そうしたらあんま怖くないですしね。
そうです。本当にだからもう、仕事とか学校とかなんかこう、落ち込んでんなとか思ったら元気出たいなと思ったらキングブラザーズのライブ
で。ブラザーズの、そうですね。
元気出ると思います、本当に。
はい。海外とかはほとんどみんな耳栓してますよ。
あ、耳栓してるんですか？あの人たち。
外人、かなりの確率で耳栓してますよ。
あ、だからもう耳栓してちょっとこう、 なんていうんですか、耳悪くなるのをこう抑えつつ、
あの、まあ、うるさい。ただ単純に耳痛いやん、みたいな感じですよ。うるさいやんっていう。
そういう音楽なんですけどっていうのはダメなんですよ。
あの、でも、その、俺らのライブ限定とかじゃなくて、もうライブ見に行くって言ったら耳栓してますよ。
あ、なんか、そうなんですね。へー。
結構普通ですね。
僕はなんか、どっちか言ったら、こう、全部吸い込みたいって思って、こう、体感したいと思って。
あ、でも、それもいいですし、耳栓持ってって、うん、あ、ちょっと耳痛えなと思ったら耳栓するとか。なるほど。
要は、無理をしないで楽しめばいいってこと。
そうです、そうです。本当に、あの、耳栓したら、演者の人に失礼なんじゃないかとか、思う方とか、多分いると思うんですけど、うん、全く、それは気にしなくていいです。
あ、そうなんですね。ええー、まあ、そして言っていただいたら。
で、うるさいやんって言っていいんです。
すごいな、いや。いや、でもそうやって、こう、演者の方っていうか、ゾニーさん自らそうやって言っていただければしやすいですよね。
そうですね。なもう、僕もツイッターでたまにつぶやきますけど、うん、耳栓はしてくださいって。
あ、そうですね。まあまあ僕は、ホールで、まあ後ろの方だったんで、あれだったんで。
そうですね。ホールとかの場合はまたちょっと音の散り方が違うんで、うんうん、耳栓なくても大丈夫だと思うんですけど、うん、でもなるべくあった方が、う
ん。まあそれぐらいの、でも圧倒的なパワーが多分あるんで、耳栓、まあ、あった方がいいかもしれないですね。
あった方が楽しめるかもしれないですね。
いやー、ちょっとゾニーさん、こう、エビスロックの話ちょっとしまくって、はい宿題の話をちょっとする前に、ちょっと、時間が来てしまったんで、ちょっと、今回の一曲っていうのをね、ちょっと。
はい、どうぞどうぞ。
早速挟みたいんですけども。
はい。
まあ、いつもかけさせてる、神戸16ビット、ライブハウス中心に活動されてる、笹山さんという僕の友人であり、ミュージシャンの方の曲をかけさせていただきたいんですけど。
はい。
まあ、今回一曲かけさせていただきたいのはシングル曲の R269 って曲なんですけど、
はい。
この、曲の最初の歌詞の最初にもあるんですけど、こう、朝起きたら今までと違う世界になってるっていうことが、まあ僕、こう40を超えると、
はい。
まあ今まで平穏に暮らしてたのに、まあ、ある人が、まあ親戚の方亡くなったりとか、まあそういうこと、うん、まあ、こともあったりもね、残念ながらまあしてきたりもするんで、
は
い、まあそういう意味で、まあ本当になんかこう、当たり前のことっていうか当たり前の話をまあいつでもこうまあやねらべらもそうですけど、はい、こう大切な人とか友達とかでもまあ普通のことをいっぱい話しとかななっていうか話したいな話すのって大事だよなっていうのが本当に思わせてくれるこう一曲なんでまあぜひ聴いていただきたいなと思いますので、ねはい、そしたら聴いてください、はい、笹山さんでシングル曲 R269
朝目覚めたならば昨日までとは違う広がる世界に疑いのない頃からいつ過ぎゆく日々を過去に変え始めたろう変わることを願い変わらない
曲聴いていただいたんですけど、いやー、エビスロック僕は、あまりにちょっと感動したんで、ちょっと熱、が入りすぎて、思った以上にちょっと話してしまった。
いやいやいや、もう、またライブ遊びに来てください。
いや、本当に、ぜひまた行きたいなと。行かせていただき、はい、ぜひ行かさせていただきたいんですけど、いや、ま、今回ね、聞いていただくのは、宿題ね、はい、映画の。
宿題ね、そうですね。宿題をちゃんと、見てきたから、
うん、
今、やってるんですもんね。
そうなんですよ。そうなんですよ。だから宿題をね、はい、僕、まずなんかその、イットフォローズをね。
はい。イットフォローズ。
面白いですよって言って。はい、で、まあ、キャリーっていうのが、まあ、はい、おすすめというか、まあ、ドニーさんが大好きな映画なんで、それを見たら撮りましょうって言って、ね、まあ、イットフォローズは僕見たんで、ね、まあ、キャリーも見たんですけど、どうしましたかね、はい、まあ、とりあえず、イットフォローズ、
イットフォローズサクッと。
サクッといきましょうか。
はい。
いや、ほんで、今回は、もうネタバレ全開で、
両作品。ネタバレですね。そうですね。両作品ネタバレ全開で、は
い。行くんで。
行くので、見てない人は、聞かないでください。
ね、いや、見てからね。ぜひ見てから。見てから、
見てから聞いてください。
聞いていただけたらと思うんですけど。
そうですね。
いやー、イットフォローズ、面白かったです、うん、僕が見て。
面白かったです。まあ、怖いですけど。
うん。
まあ、いい映画でしたよね。
そうですね。なんていうんですかね、その、ネタバレなしで、まあ、ある程度、事前にね、はい、その、前回出ていただいた時に、話は聞かさせていただいたんですが、うん、こう、セックスすると、
はい、
感染というか、
感染するっていうね、うん、はい。
まあ、基本的には、まあ、その通りだったんですけど、いや、その、なんていうんですかね、それですよね、その、人の、
それです。
人がこう、うん、無表情でこう、ゆっくり、なんかすごい早くないですけど、ゆっくりですけど、確実に、
はい、
近づいてくるって、むちゃくちゃ怖いなって思いながら。
あれ怖いですね。はい、町山さんが、
はい。
ちょっと、町山さんのその、映画無駄話って、
はい、100
円ぐらい払って、聞けるやつに、全部解説が載ってるんで。
おー、そうなんですね。
はい、イットフォローズの、うんうん、ぜひ、まあ、千葉さんの見解ですけど、
うん、
ぜひそれはちょっと購入して聞いていただいたら、
はい、
もうより
楽し
なるほどなーと思いますね、
はい。マジですか？
はい。
それはちょっと聞いてみたいですね。
なんか結構あれは何なんだっていうので有名になりましたよね。有名になったんですよね。それって何の、はい、メタファーなのっていう。
あ、なるほど。メタ。
だから、
うん、
そうですね。比喩というか。
はいはいはいはい。
暗喩というか。うん、何がか、それって何なのっていうことですよね。で、みんなわかんないからいっぱい映画見ようとして。
はいはいはい。
何回も劇場行ったりとかして、結構人気になったんですよね。あれは。
なるほど。
うん、
そうだったんですね。
いや、どうした？どのシーンがとか、印象的なの、シーンとか、好きなシーンとかあります？
いやー、まあ、いろいろあるんですけど、あれって、
はい、
まあ、なんていうんですかね、この、一応まあ、見てる方っていう前提で話しますけど、その、
ネタバレありで、
行きましょう、うん。なんですけど、はい、それって、その、要は、その感染してる人とか、もしくは感染してた、した人、させた人、っていうか、まあ、その、経路の人は見えますけど、うん、
はい、
他の方は見えないじゃないですか、全く。
ええー。
で、こう、そいつが近づいてきて、周りの人からすると、本当にそんなやつが近づいてるのかどうかっていうのは、ちょっと半信半疑だったりする、だってする友達とかが。なんですけど、はい、その、髪の毛掴まれるとこあるんですよ、なんかこう、海辺でピュッと。だからやっぱだ髪の毛だけがビヨンって上がるんですよね。他の人から見ると。ってことはなんかこう、っていう、だから物理的にそこにいるんですよね。その見えないですけど。なんか。
いる、そうですね。いるんですけど、うん、まあ、僕は、これ町山さんも言ってなかったと思うんですけど、
はいはいはい。
僕は、あれは、いわゆる寿命だと思ってます。
あ、なるなるなる、そのイット自体が。
それっていうものは寿命なんだと思ってます。その、
うん。
ちょっと難しいですけど。
いやいや、あれですよ。多分ね、僕は一緒なんですよ。一緒なんで多分大丈夫だと思
う。まあ、寿命の具現化ですね。
最後の方で、
はい。
まあ、確実にこう、なんかこう、なんていうんですかね。
まあ、そうですね。最後の終わり方は、あれはもう、寿命と向き合って生きてこうぜっていう生き方なので。
うんうんうん、そうですね。まあ、僕は寿命って言葉と思わなかったけど、まあ、単純に死っていう。
そうですね。
要は死からはどうしてもに、最終的には逃げられないから、向き合うしかないのかなっていうか。う
ん、で、まあ、あれはだから、うん、主人公はあの女の子じゃなかったって話ですね。
うんうんうん。あ、なるほど、なるほど。
主人公はあの男の子ですね。
あの、童貞というか、女の子に人、片思いしてて。
片思いしてて、ずっと、これも松山さんの解説で言ってるんですけど、うん、ずっと、
うん、
いとこの子がなんか貝みたいな、
うん、
タブレットでずっと本読んでるの。
ああ、見てましたね、なんかね。
あれ、男の子のことをずっと指してるような文脈だったんですよね。
中ですか？その表示されてる画面。
そうそうそう。
マジでそこまで見てたのか、すごいな。
はい、それで、それ、あれはカフカの変身なんですよね、確か。
なるほど。
はい。もうこれも、ちょっと僕の言葉だと、下手ですし、
うん、
これ町山さんの解説なので、町山さんの、聞きたければ町山さんのやつ。
なる
ほど。してですね。
うん、
もうしっかり1時間バリバリ話、
うん、
もう1から10まで話してくれてるので、100円ぐらいで安いので、
うん、
見てもらったら、
うん、
僕の言わんとしてることは最後まで伝わると思うんですけど、
うん、
なんかこう、やっぱりホラー映画童貞一番強いっていう、
うん、
その僕らの好きな感じも出てますし、
なるほど。
はい。あの映画は、あの男の子が、その、成長する話でもあるので、
うん、
とか、こう、あの男の子はどんな思いだったんだろうなと、ずっと好きなのに、
うん、
好きな女の子がいろんな人とするとか、
うん、
そういうことをしょうがないんですけど、
うん、
どういう気持ちだったのかなとか考えると、こう、いたたまれないなとか
、なるほど、
やっそ思ってしまいますね。
なるほど、そっち目線には僕慣れてなかったですね、多分。
いや、なんか、そっち目線で見てしま
う。確かにそれはいたためにないですよね。純粋だったし。
そう、彼が一番、そうですね、純粋で、まあ一番童貞でしたね。でも一番守ってたのは彼ですからね。
戦ってましたよ、大概ピストル撃ってたし。
戦ってましたよ、バリバリ。うん、まあそれでも僕、ね、最後僕に移せって言って、
うん、
しっかりそういうものと向き合って、
うん、
戦いながら二人で生きていくっていう、
うん、
素晴らしい終わり方だったので。
そうですね、あの終わり方は。
いいなぁと思いましたね。
うん、
あ、みんなだからホラーを勘違いしてて、
うん、
ああいうものなんですよ、ホラーって。結局。
基本メタファーじゃないですけど、こういう、何かこう。
そう、いろんなこう、比喩表現とかがあって、うんうん、ジェイソンとかはちょっと違いますけど、13日金曜日とかは。はいはいはい、でもこう、質の高いというか、深いホラーもあるんだよってことですね。
うんうん、なるほど、
うん。で、キャリーもそうですよね。
キャリー行きますか、キャリー。
キャリー、いいですか、キャリー行ってもいいですか。
キャリー行きましょうか。
キャリーの方がやっぱり何度も見てるので、
うん、
いろんな話ができるんですけど。
いや、キャリーは僕、本当に、震えましたね、久しぶりに。
ああ、やっぱり、名作ですからね。
いやすごいな。いや、本当にだから、76年でしょ。
はい。
やっぱり、その時代関係ないなって、その古さって思いますよね。
僕いや、全然関係ないですよ。あ、じゃあ、今、パッと思いついた。はい、次回の宿題、思いついた。
なんすか
いやいや、もう後で言います。
はい、はい。
メモしながら。はい、すいません。
いや、
はい。
物体 X をね、
はい。
屋根裏部屋で取り上げたことがあるんですけど、物体 X もだからその、僕結構最近、数年前に見たんですよね、多分1年、2年前。その時も、
はい。
ちょうどだから、あれもなんかこう前日談みたいなのが出たじゃないですか。
はい、そうですね。
そのがで、それを見る前に見たのかな。で、それからそれを見たら、その、やっぱり昔の方がはるかに面白くて、CG とか、あの、いろいろそういうのがすごくなってるとか、関係ないなって映画って思ったのが、
まあ。映画は、あの、まあ、CG すごいってのはすごいんですけど。
すごい、そうそうそう。いや、なんかこう、要素の一つではあるけど、それがなく
て。じゃないよっていうことですね。
キャリーなんか本当になんかこう、名前、難しい名前でいつも忘れてる。石なんて言って
たっけ？スペイセック
スペイセックさん。すごいなって思いましたね、あの。
脚本家か、誰かの奥さんですね。この当時26歳。
26で高校生役ですか、あれ。
高校生役、あの、すごい、外人には珍しい童顔だったので。
ですよね。
はい。で、その旦那さんが、旦那さんか誰かが、あの、お前に似合う役持ってきたよ、みたいな感じで。で、台本読んだ時にシシーが、これはもう私にしかできない。
あ、そうなんですね。
映画だってこう使命感にとらわれてです。で、あの、もうキャリーは私っていう感じで。
キャリーは私。いや
これアカデミー賞ノミネートされたんですね。シシー・スペイセクとあの、お母さんのパイパー・ロリーは。
ああ、お母さんも強烈でしたね。
お母さんも、お母さんって言ったらもうツインピークスですから。
ツインピークス。
ツインピークスの、あの、嫌な奥さんの役でしたから。
あ、そうなん、あ、そうなんですね。
パイパーローリーはもう、その後にツインピークス、もう、まあ、あれ90年代ですからね。あの、出ますけど、ここでも、キャリーでもすっごい強烈な役ですよね。
いや、本当に、だから、なんていうんですかね、こう、まあ、前回出られた時に、トニーさんが、
はい。
その最近のキャリー、最近の新しいバージョンリメイクっていうか、あっちのキックアスの女の子の方は可愛いからっていう話してたじゃないですか、なんかこう。
ええー。
いや、わかりましたね。やっぱりその、シシーさんの方が、本当になんかいじめられたりの感じが、
感じですもんね。
すごい合ってて、ほんで、まあ、プロムでしたっけあの、なんかこう。
プロムです。
はい、そのアメリカの、あれは、なんかダンスパーティーというか、なんか。
そうですね、
1年1回ある
んですかね。じゃないけど、その、まあ、みんなで、学生だけ、だからお酒とか置いてないんですけど、あの、学生が楽しむ。
ですよね、なんかその男性が女性を誘っていくみたいな感じ。
そうですね。はい。
いや、だから、そこでまあ、誘われて、行って、本当に綺麗なんですよね。
ええ、本当に。
え？
あの、誘った男の子は絶対、キャリーに惹かれてるんですよ。
完全にそうでしたよね。
ねえ、だからダンスのシーンとか絶対そうで。で、ちょっとキャリーをかばうシーンとかもあるので、完全に男の子は、ちょっと、まあ、ちょっと最初はね、からかいついで、みたいな感じで。行くんですけど、キャリーに、こう、惹かれるっていうのが、またちょっとこう、ね、いい伏線になってまして。
本当に説得力があるぐらい綺麗。
ね、本当に。
だったし、そのなんかこう、それか、まあ、あのトラップというか、
はい。
豚の血をガーッとかけられて上から、
これあの、かけた、もう、性格悪そうな女いるじゃないですか。
めちゃくちゃ腹立ちますよね、あれ。
あれ、あの、監督のね、嫁なんです。
嫁なんですかあれ。
嫁なんです。その後、別れたと思いますけど。確か、もう、ものすごい、なんか、こう、遺産相続の話をね、遺産じゃなくて、慰謝料の話とかで揉めた。あ、
なんか役柄にやってるじゃないですか、役柄。
でも、この、ナンシー・アレンって人は、ロボコップの1、2、3のヒロインですからね。
だから見たことあるのか、なんか見たことある感じの人だなと思ってた。
そうです。あの当時、ナンシー・アレンはね、結構いろんな映画出てて、有名な女優さんで、でももう性格悪そうなんですよ。
いや、だからそれでね、その性格悪い女の人がおって、で、もう一人女の人いるじゃないですか、その、 ボーイフレンドを、キャに誘ってって頼んだ女の子。はいはい、またあの子自体が、一緒に最初いじめてて、で、誘ってって言われたけど、この、
あの子、と微妙なんですよね。いじめてまでは言ってないんですけど、
あ、一緒にいてたっていうことなんですかね、その。
そうですね、一緒にいて、良かれと思ってっていうところがあるんですよ、彼女。
そう、いや、そうなんですよ。それがね、見てる
とき は、ちょっとわかんないですよね。
見てるときは、どこかに悪巧みのメンバーの方の方っていうか、そっちのグループなのかなってこう、思いながら見てたんですよ。途中まで、本当に。
いやー、違うんですよ、きっとあれは。
そう、いや、そうなんですよね。だから、最初はそう思ってて、なんかこう、何時に、要はこう、そろそろ時間って言ったときに、こう、見に来て笑いながら見てて、笑ってやれと思って来てんかなと思ったら、こう、罠を見つけたときに、はい、あれこの人は何っていう顔になって、いや、お前知ってるやろって思いながら僕見てたら、こう、ぶーっとこう、ずっとその紐をたぐっていくと、天井の上に、要は、その、キャリーの上に、バケツに、あの、血がすごい、豚の血が入ってるやつが上に吊り上げられてるのか、見て、えって驚いてるのを見て、あれこいつ一緒に罠考えてたんじゃなくて、あれちゃうわって思って、そこでなんかこう、あ、キャリーを本当になんかこう、友達になろうとかこう、変えてあげようって。
そう、スクワットしてた
んですよ、ね。した人だったんやって。だからそこのそこまで思わなかったんですよね、これ。だからこう。
まあちょっと思いにくいですよ。あれはだってキャリーも、それはいじめられるわの子ですもん。
うん。だしなんかこう、先生ともこう、その、要はその、誘う女の子と、はい、男の子と、うん、どういうつもりでキャリー誘ったのって言った時も、こう、いや、普通に、いや、友達になろうかと思ってみたいなこと言ってますけど、それってなんかこう、先生の前だけだったらそうやって言いそうやなっていう、なんかいかにもな感じだったんで、シーンが。
ちなみに、その、スーっていう、その、友達に持ってのエイミー・アービングっていう女優さんなんですけど、はいはい、うん、これあのスピルバーグの嫁はんですね。
嫁はん多いな。スピルバーグかしかも。
スピルバーグの嫁で、うん、これもあの別れて、うん、あのなんか、慰謝料がどうのとかそういう話になりましたね。
あ、それはやっぱ足掴まれるな、これ。
あ、足、あの、手ですね。
手
をこうガーって最後。あれは彼女の罪悪感ですよね。
トラウマになってしまう。
そうですね。あの、一番最初のシーンで、うん、本当はあの、なんか、キャリーとお母さんが喧嘩すると口喧嘩するシーンみたいなのがあったんですよ、うん、一番最初。
あ、そうなんですか？
はい。もうそれはカットされてるんですけど、うん、そこで石が降ってくるんですよね。
え？
で、隣の、なんか、ニコよくしてた女の子が、うん、なんか石降ってきたって言って家の中入るシーンがあるんですよ。
どういうこと？
そこに、うん、そのシーンで、あの、獅子が、キャリーが怒ると石が降るっていう伏線が最初はあって、
あ、そうなんですね。能力的な。
そうです、ね、能力的なところで、うん。で、あの、石の雨を、
うん、
こう家の中に降らそうとしたんですけど、
はい。
だから最後のこうお母さんとの格闘シーンというか、あれでなんかボコボコいろいろ落ちてるのはあれ石なんですよね。
あ、なるほど。
はい。なんか編集がちょっと無理で、
うん、
その石と火を一緒にごちゃ混ぜにしたんですけど、
うんうんうん。
石が最後まで、こう、なんかの理由で断念されて、
うん、
で、じゃあ燃やしちゃえって言って家燃やしたんですよ。
あ、そうなんですね。その石っていうの分かってなかったね。単純になんかこう、家がだんだんこう、潰されていって、火事になっていくっていう。
あれはなんか、石がどんどん降って潰されていくっていう設定だったみたいで。
でもその最初のそんなのがなかったら分かんないですもんね、それやった
ら。そうです、そうです。だから最初も削っちゃって、
うん、
石っていうのはなかったことにして、
うんうんうん、
で、火だけにしようって火にしたんですよね。
うんうん
うん、で、まあ、クロエちゃんがやったキャリーでは実際やってますけど、うん、街全体を破壊する予定だったんですよ。するっていうか、予定っていうか、うん、原作では、
うん。あ、そうなんですね。
はい。あの、プロムだけじゃなくて街全部を破壊するっていう。
うんうんうん、
でもそれは、 まあ、現実的に、経済的に無理だからやめて。
あ、映画で、うん。
はい。で、プロムと家だけを破壊した理由もあって、
うん。
それはプロムって、まあ、高校生の世界。
うん。
じゃないですか。で、学生の時って、その、学生と家が世界のすべ、ほぼ、9割じゃないですか。
そうですね。
まあ、他にね、他事をやって、なんかこう、空手とかなんかこう、うん、外で活動するようなことをやってたらまたちょっと別ですけど、
うん、
でもやってない子は学校と家が全てなので、
うん、
その世界を壊すっていう意味で2つ壊したらしいですね。
いやー、本当に見てるだけでは、その映画自体も学校と家の話がほとんどなんで、
ね、
もう映画の中でも本当に世界の全てですよね、あれが。
うん、あれが世界の全てで、だから面白いんですよ。ギュッと詰まってて。
いやー、本当に、だからその、すごい綺麗だった、ここまで綺麗になるんだ女の人は、と、そのなんかこう、思った、もう絶頂のキャリーがその血をバーってかけられて、
そうですね、
もうその超能力で、その扉も閉めて、火をつけてみたいな感じになって、殺戮。
あの時の撮り方とかも結構、こう、当時からすると変わってまして、
うん、
こう二分割にして、
うんうんうん、あ、二分割あればじゃね。
顔と、その、はい、アクションというか、その、サイコキネシスの、
うん、
こう、
ドアバタンバタンとかみたいな。
そう、扉が閉まったりとか、みたいなのっていうのは、うん、まあ新しかったですよね。ああいう、撮り方は、
うん。確かに目がこう、うんってこう、見開くと、それドアバタンみたいな、こう、
怖い、怖いキャリーが登場して。
いや、本当に急、もう、何て言うんだね、むちゃ、あんなに綺麗だった子が、もう、血みどろになって、むちゃくちゃ怖なりますもんね、急、本当に。
でも、本当に怖くはないじゃないですか。
あ、その、なんかこう、ホラー的な怖さというより、なんかもう、切ないんですよね、なんか。
そうです。もう、そりゃしょうがないよって、思っちゃってるから、見てる方は。
そう。
もっとやれやれ、ぐらいの感じですから。
そうなんですよ。で、なんかこう、こう、歩き方もね、手がなんかこう、うん、なんていうんだね、ハの字みたいになった状態、固まったみたいな状態で、テケテケテケって、もうなんかこう、
そうですね。
呆然とした、もう、歩き方というか。
で、ナンシー・アレンと、はい、これ、ジョン・トラボルタなんですけど。
気づかなかったですよ、ジョン・トラボルタ。なんか、若いから、全
然。若いから、ジョン・トラボルタが車乗ってて、
うん。
でもあれ、キャリア引こうとしたんじゃなくて、まあ、車で進んでて、あ、多分引こうとしたのかな、あれ。
あれ、多分、見つけて引こうとしたんちゃいますかね、あの悪い二人。
もう、そしたらもう、帰るうちに会うっていうね。
そうそう、あそこはなんかもう、スッキリっていうか、
あの時のシシーの体の形が、振り向いた瞬間がもう、ホラーそのものなんです。
すごかったですよね、あの動き
って。すごかった。動きはすごかったですね。
僕は二度見しましたよ、そこは。え？って、だから。
いや、あれは何度見でもしますね。やっぱり。
また、血みどろの状態なんで、なんか、すごいなと思ってた、こう。
でも、まあ、見たことない人はいないと思うけど、血みどろって言っても、まあ、豚の血ですから。
そうだ、自分じゃないんですよね。だから、いや、もう完全にあれね、ああいうのって、僕、勝手にこう、ビジュアルだけがこう、先行して入ってきてたわけですよ、その。
人の血とか自分の血だと思ったんですね。
だから、どんだけおぞましい、なんか、なんかこう、帰り血を浴びたりしてんかなって思ってみたら、
ああ、そうなんですよ。悲しい話でしたよ。
そうなんですよ。いや、だって、だから、その、本当に、もうそういう、人の死がなかったらね、単純にも学生のこのパーティーで、うん、
はい。
なんか、いたずらで、ね、バケツから血、こう、バーンってかけられただけの話じゃないですか、言ったら、それだけ。
そうですね。
でも、その人からすると、
うん、
もう天国から地獄に落ちた話ですよね、あれ。
いや、もう、人生で一番幸せな時でしたから、冠を、うん、そう、王冠を、こう、
うん、
かぶって、出せてもらって、
うん、
みんなに拍手されてるとこ、時なんて、
うん、
多分もう生きてきて一番嬉しい時。
いや、僕もね、もう、観客なんで、その仕掛けてんのも分かってたんで、おそらくはもうかかってしまうんだろうなと思いながら見てたんですけど、いやもう、このまま終わらせてあげてほしいって思いながらずっと見てました
ね。だからキャリーって映画は、その、ビジュアルが怖すぎてみんなあんまり見ないんですけど。
そう。
ほんといい映画なんですよ、すごく。
むちゃくちゃいいですね。
もう、あんま怖くないですし、ほんとに。
全然怖くない。いや、ほんとに僕思ってたような、なんかこう、 クイシパーンとかね、そういうなんかこう、
あ、しないです。
みたいなこう、ゾンビ的なね、とか、そういうのとは全く思ってたの、だ思ってたのと違うって思いながらね。
そうです。だから赤い影もそうですもんね。
さあ、そうですね。
思ってたのとちょっと違うみたいな感じですし、あの、キャリーは、1ヶ月半で興行収入が1000万ドルって、こう、異例の、
あ、
もう、当時はもう、バーンって人気になった
んですよ。いや、なりますよ。あれ見た人は絶対ね、いや、あれ見た方がええで、とか、いや、絶対面白いからって。
いや、そうですよね。
なりますよ、あれは。すさまじい。今でもエネルギーがすごいですよ。もう、ほんまに今見て。
うん。あの、シシは、その後、何本か映画出てるんですけど、
うん、
割と2010年ぐらい、確か映画、なんか出たと思う。
最近ですね、
最近。最近出たんですけど、あんまり顔変わって、まあ、老けたなって感じですけど、あんまり変わってなかったです。顔は。
いや、確かに、結構なんの、おば様顔っていうか、若い時から、はい、その、化粧しない感じの時が。
あの、何歳かよくわかんない顔ですよね。
そうなんですよね。
あ、今ちょっと調べたんです。あ、インザベッドルーム、見たからだ。インザベッドルームっていう映画がありまして、うん、
はい。
それが結構、賞をたくさん取ったんですが、うん、これがもうだいぶ前でした。2001年でしたね。
あ、2001年。まあ、それでも2000年代ですよね。
今はでも66歳のおばあちゃんですね。
おばあちゃんですよね。いや。
おばあちゃんですね。
すごいな。いや、もう本当にもう、なんていうんだろうね。この、シシーさんだけで、うん、もういろんな表現がっていうか、
素晴らしいですよね。
うん、本当になんかその、すごい変わった家で育てられて、こう、
はい、
すごい内向的になってたで、それこそね、その、ゾリさんおっしゃってましたけど、うん、所長を迎えた時に知らなくて、頭がこうパニックになったとか。
カトリックか、
うん、
お母さんが、
うん。
カトリックの、まあ、なんたら派みたいな、
うん。
で、僕らは日本だから、日本人だからあんまりそういうの詳しくないですけど、
はい、
あんま男性というのはあんまりいいものじゃないというね。こう。
厳粛というか。
教えですよね。
うん、
で、あの、お母さんは、キリストみたいな刺され方して死にました
もんね。あれ、どっかで見たのこの動きってことだら、ああ、この、って思いました
、ね。あれもだからかわいそうなんですよ、キャリーは。
うん、
殺されそうになったから、ちょっと反撃しちゃったところがあるので、
うんうんうん、
もう最後はもう、ね、お母さんに刺されますしね。
いや、だから、お母さんに刺されたらもうどうしたらいいねってなりますもんね、あれ。
もう最後まで、かわいそう、うん。かわいそうっていう映画でした。
そうなんですよね。
いや、でも、あの、素晴らしい映画ですね。
すごいですよね、本当に。
全部のクオリティが高いんで、
うん、
だから僕は一番好きっていうのにあげますね、
うん。
あの、話というか、
はい、
話も好きですし、うん、まあ悲しいですけど、
は
い、でもこう、獅子しかできないっていう気合とかも感じるし、
うん、
キャリーに対しての共感もありますし、
うん、
どっちかというと多分俺はいじめてる側だと思うので
僕はキャリー側だと思うんですね多分ね
ごめんキャリーと思いますし
いやでもいじめてる側の側からすると、うん、まあ言うたらまあ僕ら学生生活から考えると、はい、あったっていうかなんていうんですかねその、
うん、
まあそのいじめてること自体はひどいですしダメですけど
はい。
なんていうんですかね、バケツで血をバーってやるぐらいっていうのは、なんていうんですかね。まあ、血はちょっとひどいかもしれないですけど、多分、そんな、殺そうと思うとか、その、痛めつけてやろうっていうぐらいまでのひどいいたずらじゃないんじゃないですか。恥ずかしめてやろうってすごい、あの、悪意は感じますけど。
ねえ、でも、結局それめちゃくちゃ悪い。まあでも若いからしょうがないんですけど。
いや、でもその、やられてる側からしたらもう、殺されるみたいなもんっていうか、本当になんか。
そうですね、本当に。
感じ方次第っていうか。
な
んで、しかもね、本当にもう、ゾイさん言ってますけど、もう絶頂ですもんね、あの、なんかもう。
絶頂、あの、幸せの絶頂の時に、こう、最悪に叩き落とされるっていうのはもう、多分、 一番きついことだと思うんで。
なので、もう判断もできないからか、まあ、あんだけね、その、キャリーのウィズ理解者というか、先生、すらも笑ってるようにもう見えてるっていうか、もう。
まあ、実際はね、あれは笑ってないと思うんですけど。
多分笑ってないでしょうね。でもなんかすごい笑ってたりとか、はい、みんなが、今まで言われた嫌な言葉を全部思い出してっていうのが。
そうですね。あ、フラッシュバックしたってことですよね。うん。でも、します。それはもう。
いやもう本当に判断できなくなって。
あんなひどいことされたらしますよ。
うん、で、それがたまたまっていうか能力があったから、あんな凄惨なことになったっていうか。
はい、もう、ぶっ潰してしまえって見てる僕も思いましたし。
うんうんうん、そうです。
遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば。遠く離れてしまえば、理由を重ねてしまえば、眠れない夜も新しい。
変わり果ててしまうのか。Keep on running, stay with me, 一体どっちなんだろう。二人交わしたもん。誰のためのもの Keep on running, stay with you 夢見てたのはこんなものじゃない Keep on running, stay with だけど分かっているよ二人過ごした日々は変わりはしないさ Keep on running, stay with 夢は終わったけれど忘れたりはしないさ
ボーカリスト笹山 Keep on。
そう、そこでちょっと今ふと、
はい、
宿題を、
お、
ペガさんに対しての宿題をちょっと考えました。
お、また次回ですよね、これを見て、はい、見てっていう、なんでしょう、
もう見たら見たって言ってくださいね。
はい、はい、見たら見たって言います。
はい。サンセット大通り。
いや、見てないですね。それ、名前は聞いたことあるな、でも。
これは、ビリー・ワイルダー大先生の傑作ですね。は
い、サンセット大通り。
サンセット大通り。1950年の映画なんですよ。
また前に行きましたね、さらに。
はい。白黒です。
白黒。
古いけど、こんなにいいとは思わなかったっておっしゃったじゃないですか、さっき。
はいはいはいはい。
もうまさしくサンセットもそうですね。
マジですか？
サンセット踊りも、すごくこう、一番最初のシーンですごく驚くと思います。
楽しみですね。これはホラーっていうか、あれですか？
あ、ホラーでも何でもない。ミステリーに近いですね。これは、まあ、普通のフィルムノワールと言われてる作品ですね。
フィルムノワール？
そうですね。フィルムノワールっていう。フィルムノワールって何て言ったらいいのかな？まあ、白黒映画です。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
いや、これも楽しみですね。そしたら、このサンセット通りを見て、また次回。
そうですね。
出ていただくという。
また、サンセット通りの話もしますし。
はいはいはい。
僕が知ってるというか、僕が見た見解というか。
うん。
ね、またちょっと面白いんですよ。
いや、イットフォローズもキャリーも面白かったんで、いや、楽しみですね、ゾニーさん。
フィルムノワール自体はですね、
うん、
白黒を基調とした、クライムムービーというか、こう、犯罪ムービーっていうか、ミステリーというか、っていう言い方しますね。で、このビリー・ワイルダーっていう人は、かなり巨匠なんですけど、すごい面白い映画、全部面白いですよ。
あ、全部面白い。え、あ、
本当全部面白いですね。ビリー・バイリーだ、大先生。
大先生ですか。やっぱ大先生ですよね。その多分時代ですし。
はい。
へえ。
で、サンセット大通りは、まあ、中でも一番有名なんじゃないですかね。
確かに面白そうですね。
もう、ほんと撮り方とかもすごいいいですし、
うん、
ちょうどこう、ハリウッドが、
はい。
衰退してった、
はい、うん。
衰退してる時なので、
うん。
そういうのと重ね合わしたりとか、あ、
なるほど。
あの、まあ、まさしくそういう話なんですけど、
お、なるほど。
あの、そんな小難しい話じゃなくて。
あ、いいです。難しくない方が。
もうシンプルな映画ですけど、
うん、
見終わった後は面白かったなーっていうと思います。白黒って皆さんね、うん、あの、あまり馴染みがないかもしれないですけど、
うん、
思ってる10倍綺麗ですよ。10倍は言い過ぎかな。
うん、
思ってる4、5倍綺麗です。すごい綺麗な映画なんで、下手な色がついた映画よりも綺麗だって思いますよ。
ああ、なるほどね。そういうのはありますよね、白黒。
そうなんですよ。ぜひ、あの、次の宿題、サンセット大通りでお願いします。
あ、いただきました。サンセット大通り。
はい。
わかりました。あ、あとちょっと話すの忘れたのが、
うん、はい、はい。
このね、屋根裏部屋なんかこう、まあ、言ったこのアンダーグラウンド的なところでこう、やらせていただいてるネット、
はい。
配信の、まあ、ラジオ番組というか、ネットラジオなんですけど。
ええー。
あの、ゾニさんね、僕、はい、僕のね、大阪に住んでるんですけど、まあ、大阪では昔から有名な FM の曲で、802っていう曲が。
はい。
まあ、普通にあるんですけどね、もうすごい、もう誰もが知ってるんですけど、大阪とか、関西住んでる方は。
そうですね。
そこからね、ゾニさんの声が聞こえてきたんですよね、水曜日。
はい。
どういうことかなと思ったら、こう、802の方の、
はい。
まあ、水曜日の、土井小牧さんっていう方が、記事されてる、ビートエキスポの、エキスポ映画部っていうコーナーがあって、
はい、映画部加入しちゃいました。
新入部員にゾニさんが
加入しちゃいました。
これ、まあ、ゾニさん出られてね、出られるって聞いて、パッて聞いて、はい、FM からまた、キングのね、キングプラスの話を、はい、音楽の話、特選かなって聞いたら、
はい、
そこでもまた映画の話してるじゃないですか。
映画の話してました。ただ、はい、もう被らないようにはします
。あ、いや、全然被っていただいて。いや、
あの、おことは被らないように
しますいや、今、802さんとは僕、もう全然被っていただいても、あの、キャリーの話いただいても全然構わないんで。
いや、
ポセイドアドベンチャーの話をね、されてて、その時。
そうですね。
いや、
アドベンチャー。あの、一番最初に見た映画というか、
うん、
一番最初に映画として好きな、になった映画なので。
いや、むちゃくちゃ面白い映画で、で、まあ僕もそれ聞いてね、あの、
はい、
ゾニさんの話聞いて、いや、またポセイドアドベンチャーも見たいなって思ったのと、はい、あとなんかまあ、なんか結構レトロなゲームゾニさんやられるじゃないですか。
あ、そうです、ファミコンゲーム。はい。
あれやられるんですか。まあファミコンよりちょっと新しいんですけど、セプテントリオンってゲーム知らないですかね、はい、スーパーファミコンで。
ああ、知らないですね。
それがね、豪華客船が沈没して、で、主人公がいろんな人を助けながら脱出するっていうゲーム。
へぇ、セプテントリオン。
もしね、なんかこう、手に、スーファミは持ってないですか？
スーファミは持ってないですけど、
ま、なんか遊べる機会やったらね、そのセプテントリオンってヒューマンっていうメーカーのゲームなんですけど、独特にね、なんかやつで、本当にもうまさにポセイドアドベンチャーをテーマにした、牧師とかも選べますし、まあ、何かプレイヤーは選べますけど、
それはもう完全に、あれですね、そのポセイドアドベンチャーから、
そうなんですよ。
やつですね。
でね、こう、時間が経ったらガーッと縦になったりしたらね、どっかで遠くで、いやーとか声がね、聞こえたりして、そうなんですよ。で、僕、なんかこう部屋の中入ってったら、もう、酔いどれになって、もう飲んでて、もう、どうせ脱出なんかできねえんだよ、っていう。
ああ、でもそういうやつなんか出てきたと思いますね。
そうなんですよ。で、説得するんですけど、結構そのゲームはリアルタイムなんですよ、時間が。だから、まあ、説得して、もう諦めないともう無理だったら、もう、そいつ諦めて。で、自分がジャンプして、なんかこう、崖のところ、崖っていうか、なんかそこら辺、階段のヘリとかに行って、はい、もうみんな来いってやるんですけど、子供はジャンプ力なくて、あーって落ちるみたいな。結構ちょっと酷なゲームですけど、もし 遊べる機会があったら、ぜひ遊んでいただきたいな。
いやいや、
もう。僕大好きなゲームなんで。
すごいゲームをお知りですね。
そうです。セプテントリオン。まあ、それは一応またその、セプテントリオン号っていう名前なんですけど、一応その船の名前なんですけど。なかなか。
セプテントリオン。
はい。なんかこう、やれる機会があったらぜひ。
あ、これ、プレステでもありますね。
あ、プレステでもある。あ、ひょっとしてリニューアルっていうか、人気があったから、あるのかな。
あ、これ。
やったことあります？
いや、セプテントリオンって、
はい。
ゲームセンター CX やってません？
あ、やってるかな？僕 CX あんま見てないんですよ。やってるかもしれないですね。まあ、名作っていうかあれなんで、こう。
いや、やってるかもしれないですね。
いやね。
いや、俺それ見た気がするな
ぁ。マジか。
あ、やっぱやってますね。
やってます。
動画ありました。
あります。まあ、動画でも楽しめますね。もしあれだったらプレイできる機会があ
ったら。あ、確かにこれちょっと面白そうだったな
ぁ。いや、なんか面白いですよ、これなんか。
なんかいろんな部屋とか行ってね。
そう、ガチャって入って。
そうだそうだ。
いろんな人がいるんですよ、そこに、
ね。何とかして、なんか、思い出しました。
それぞれ人間ドラマがあるんですけどね。いっぱいの数になると、それこそなんか自分がある場所に行って、そこから、カモンってなんかボタンを押すと、みんなが一人ずつジャンプしてくるんで、その間にガガガガガガッとか言ってなんかこう、触れ変わると、角度変わって、あーって落ちてくるんですよ。
そうだそうだ。見ました。それで思い出しました。買います。
いや、これね、ドニーさん結構ゲーム、その、レトロのゲーム、やられるんで、ぜひやっていただけど、僕なかなか、ハッピーエンドっていうか、その、うまいことクリアできないんですよね。時間切れになって最後になったら、やっぱ沈むんですけど、僕も水だらけにいつもなるんですよ、なんか。
すごいなぁ。ちょっと、チェックしときます。チェックして。そうだ、そう、ね、FM802 を。
そう、はい。
まあ、多分毎月出るんじゃないかなっていう感じですけど、まあ、ちょっとアバウトに、そこの辺は、考えていただけたらと。
いや、本当にもう、僕なんか、土井小巻さんの声なんかね、日常で聞いてる声なんで、はい、いや、土井小巻さんとゾニさんが喋ってるって言うので、なんか一人でこう、すいませんけど。
飲んでたら、小巻さんがいらっしゃって、
うん、あ、そうなんですか。
ゾニ君映画の話するするって決まったので。
いや、またフットワーク軽いっすね。
いや僕もその時ずっとジェイソン・ボーンの話してたんですけど。うるさいねんとか、ジェイソン・ボーンの話ばっかりうるさいねんって言われながらも。
いや、でもなんか土井さんもなんかすごい映画、はい、ポセイドン・アトランティスも好きそうな感じでしたもんね、話聞いてるとなんかこう。
そうですね。もうすごい結構食いついていただいて。
うん。
うん、素晴らしく展開していただいて、
ぜひでも
やりやすかったです。
楽しみ。まあ、この、はい、ビートエキスポ自体は、まあ、帯っていうかね、あれですけど、
そうですね。
で、水曜日と木曜日が土井小巻さん担当で、水曜日に、この、エキスポ映画部っていうのがある感じですね。
そうですね。夜8時過ぎぐらい。
はい、大体ですよね、時間帯にね。
で、まあ、月に1回ぐらい出ればいいかなっていう感じで、ね、僕もね、ツアーとかもありますので。
はいはいはいはい。
この合間を縫いながら、うん、っていう感じですね。
なるほど。いや、もうぜひ聞いていただきたいなと、もう僕も聞きますし。
ね、ありがとうございます。
あと、告知とか、はい。なんかありますよね。
告知、一応、
はい。
全部言っていいですか？
もう、もう全然言ってください。もう、いくらでも。
まあ、ニュージーランドはね、オーストラリアはさすがちょっと置いときまして。
そうですね、はい。
はい。そこから、帰ってきて、はい、割とすぐですけれども、
はい。
12月4日。
12月4日。
の日曜日に、
はい。
ちょっとこれは東京なんですが、
はい。
新大田フィーバーっていうところで、
はい。
ワンマンライブをさせていただきます。
はい。
一応オープニングアクテでカームアディクションっていう大阪の、
はい。
今回、ジュークジョイントっていう9月にやったツアーの神戸に出てくれたバンドなんですけど、うん、
はい。
すごいかっこいいんで、ちょっとオープニング出ていただいて。
オープニングアクトも注目ですね。
もうそうですね。今回の、はい、ワンマンツアーなんですけど、
はい。
全部オープニングがついて、
お
ー。全部若いバンドが、
はい。
はい、やってくれます。
うん、
で、次の週の12月9日の金曜日に、
はい。
名古屋のハックフィンっていうところで、うん、こ これはオープニングアクトが素晴らしかっていう東京のバンドですね。
お
ー。これもすごい、変なバンドです。
褒め言葉ですね、それは。
褒め言葉って、もちろんです。で、次の日の12月10日に、はい、の土曜日に静岡フリーキーショーっていうところで、
はい、
やらせていただいて、オープニングがザ・ウェマーって、これもキングのファンの方だったらもう知ってる若い、
あ、そう、
面白いバンドですね。
はいはい。
静岡で、自分たちで企画して、
うん、
すごい面白いイベントをやったりとか。
あ、そうなんですね。
はい。で、最後が、今年最後になるのかな、うん、これは。が、12月18日日曜日に、
はい。
梅田シャングリラで。
おー、梅田。
これがオープニングアクトがカーテンっていう、
はい。
足利の、栃木の足利のバンド。
はい、はい。
になります。が、最後、これで今年最後だと思うんですが、
うんうん、
思うんですが、って言っちゃダメですね。はい、今年最後です。
はい、はい。
日の大阪が。
はい。
もう、ペガさん、ぜひ遊びに来てください。
それも完全に、シャングリラ限定になってますけど、僕大阪なんですけど。
もちろんです。
まあ、ちょっと、行けたら、
うん、もちろんです。
ぜひね、出させていただきたいなっていう。
はい。一応ですね、
はい、
前売りは、3300円なんですが、
はいはい、
高校生以下は1500円で。
おお、お得ですね、高校生以下。
そうなんですよ。あと、一応、オフィシャルウェブのサイトで、
はい、
先行が、これがちょっと、いつ、ね、
配信ですか？
配信になるか、
うん、
あれなんですが、
はい、
一応11月5日から、
11月5日、5日って、収録、今日ですね。
今日ですね。今日の正午から。
はい。
先行が先行特別価格が2016円。
むちゃくちゃ安いですね、それ。
はい。で、オフィシャルウェブから、ウェブのみの。
特典なんですね、それは。
そうですね、予約ですので、はいはい、ちょっとだけお間違いないように。
そうですね、ちょっとまあ配信で、ね、まあ実際、まあ、売り切れとかあるかもしれないですけど。
あるかもしれないんで、ちょっとそこだけはご了承いただきたいんですけど、なんせ収録が11月5日ですので。
そうですね。
はい。すみませんっていう感じで。
いやー、年末まで
ありがとうございます。
ライブですね。
そうですね。まあ、年始一発目は沖縄ですので、もうそれも告知してありますが。
お。
1月7、8と沖縄で。
本当に年始ですね、結構7、8って。
今年年始に沖縄でもガツンと。
すごいですね。
ガツンと泳いできます。
ガツンと泳い、いや泳ぐもの、泳げないですよね。さすがにその時期。
いや、天気良かったら多分泳げます。
さすが沖縄暑いですね。弱っちいですか。
暑くはないかもしれないですけど。
まあ、頑張ったら泳ぐことが可能っていう。
頑張ったら泳ぐことが可能。
それ、ゾリーさんだけじゃないですか。
いや、違います。
根性がデビル。
僕は経験してないんですけど、なんか友人が元旦に泳いだことがあるらしい。
すごいですね。なんかパワフルな。
ちょっと泳いできます。ガツンと。
いや、なんかね、本当になんかこの前なんかこう、なんていうんですかね、そのゾニーさんがこう、朝、ちょっとフラッと映画見に行って、
はい、
ちょっとた練習して、で、帰ってきて、映画見て、ゲームして、お酒飲んでって言って、こう、でも一応、トレーニングちゃんとしてますみたいな感じの、こう、さらっと言われてましたけど。
はい。
あのドラムをこう目の当たりにしたら。
はい。
むちゃくちゃちゃんと練習してんだな、本当にっていうか。こう。
いやいや、本当に。今日も叩いてきましたし。
いや、それもまあ、やればもう毎日ちゃんと休まないと。
そうですね。
やれる、できるもんじゃもう技だなっていうふうに、本当にもう、思います。
いやいや、もう本当に、なんか、スポーツみたいな感じで、ライブやってます。
いや、マジで、いや、本当にアスリートですよ。完全にもう、いや、もうすごい
な。格闘技みたいな感じです
ね。いやいや、そうです。そうです。本当そうですよ。いや、もう、すごいな。ぜひね。
いやいや、もう、また遊びに来てください。ありがとうございます。
そうですね。僕も、まあ、ぜひ、ライブがさせていただきたいですし、
もちろんございます。
本当にもう、近くでね。まあ、告知やったとこ近くの方はぜひ、本当に耳栓して、こうエネルギーをもらいに行っていただきたいなと
本当です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうしましたら、予定時刻より、かなりやはりオーバーしてしまって、ちょっと。
いや、いいんじゃない、いいんじゃない。
間違いしたけど。いや、もう、ちょっとね。
サクッとサクッと1時間ぐらいにしましょうか。
言ってましたね。1時間未満ぐらいがちょうどいい。2人とも意見としてね、もう、やっぱ、ちょっと物足りないぐらいがちょうどいいんじゃないですかっていう感じで言ってたんですけど、がっつり言ってしまいましたけど、申し訳ないですけど。
申し訳ないです。
いやいやいや、もう本当にもう皆さんね、こう、次回はもうサンセット踊りを見て、
また聞きましょうっていうことですよね。
すみません。
はい。ありがとうございます。
本当にもう今日も楽しかったので、また
ぜひ。いえいえ、もうまた、宿題を。
宿題をもう僕が見て、またライブの合間に出ていただきたいなと。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうしましたら、ありがとうございました。番組の方を締めさせていただきたいなと思います、
はい。
番組のご意見やご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回の演技曲も笹山さんでスルリです。スルリを含む笹山さん関連の、デジタル曲の方は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。CD などはオンラインストアウィン・ゴンザレコードで購入できます。オリジナルフルアルバムシャネクサイセカンドフルアルバム灰の水曜日も絶賛発売中ですので、よろしくお願いします。あとアルバム IGE の方は全国レコード CD ショップ店で取り扱われてますので、お店の方でもね、お取り寄せもできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
大事なことはいつも伝わらずスルリ相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。